こんにちは、ハッカーボイスのお時間です。今日は2025年3月25日です。ハッカーニュースの注目トピックをわかりやすく、面白く紹介します。今日の話題はこちらです。一つ目のニュースは、Quen 2.5 BL Saint Denis B Smarter and Lighter。二つ目のニュースは、Triforce A Beamformer for Apple Silicon Laptops。三つ目のニュースは、CO2 Laser Enables Long-Range Detection of Radioactive Material。四つ目のニュースは、The Prospero Challenge。そして五つ目のニュースは、Intel A Bug and a Pro by Bradford Morgan White です。今回のラインナップいかがでしょうか？ AI の進化から放射性物質の検出、そして Intel の歴史まで盛りだくさんな内容でお届けします。あなたはどのニュースに一番興味がありますか？それでは早速一つ目のニュースから見ていきましょう。最初のニュースは Quen 2.5L Saint Denis B Smarter and Lighter です。このニュースは中国発のオープンソース大規模言語モデル Quen 2.5VL Saint Denis B がリリースされたというもの。Quen はアリババ、クラウドが開発していることで知られています。今回のアップデートでは人間の好みに合わせた応答、数学的推論、そして画像理解と推論の精度が大幅に向上しているとのことです。特にマルチモーダルタスク、つまり画像とテキストを組み合わせて理解する能力が向上している点が注目されています。例えば、画像を見てその内容に関する質問に答えたり、複雑雑な数学の問題を解いたりできるようになったそうです。
ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？あるユーザーは、このモデルは MLX で利用できるようになった。試してみるのが楽しみだ。コメントしています。また別のユーザーは、中国のオープンソースモデルのリリースが活発だ。DeepSeek V032 も MIT ライセンスで公開されたと述べています。さらに、アメリカのモデルを使わなくなる日が来るかもしれない。中国のオープンソーススタックだけで十分になるかもしれない。という意見もあり、中国発の AI 技術の進化に期待を寄せる声が多く見られました。
次のニュースです。続いてのニュースは Triforce, a beamformer for Apple Silicon Laptops。この記事は Apple シリコン搭載の MacBook で Beamforming という技術を使って音声をよりクリアに集音するソフトウェアが開発されたというニュースです。Beamforming とは複数のマイクからの音声を合成して特定の方向からの音を強調する技術のこと。これにより周囲の騒音を抑え、自分の声をよりクリアに相手に伝えることができるようになります。特に MacBook のうち、ズガウマ音質が良いことで知られていますが、この技術によってさらに品質が向上することが期待されます。
ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？あるユーザーは、20年以上前にビームフォーミングマイクを搭載した東芝のタブレット PC を使っていた。講義を録音する際に教授の方向を指定できたと過去の技術を懐かしむコメントをしています。また、アサヒリナックスのオーディオに関する成果は一般的なラップトップにも応用できるという意見もあり、この技術が MacBook だけでなく他のデバイスにも応用される可能性に期待する声も上がっています。別のユーザーは、内蔵マイクは実際には優れている。AirPods Pro を使っている時でも音質が良いのでよく使うとコメントしています。
次のニュースです。三つ目のニュースは CO2 Laser Enables Long-Range Detection of Radioactive Material です。このニュースは CO2 レーザーを使って放射性物質を遠隔から検出する技術が開発されたというものです。通常放射線検出器は放射性物質の近くでしか機能しませんが、この新しい技術ではレーザーを照射することで空気中のイオン化を検出し、10メートル離れた場所からでも放射性物質を検出できるとのことです。この技術は原子力災害の対応や核セキュリティの分野で役立つことが期待されています。
ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？あるユーザーは、大きなタッパーウェアの容器で簡単に無効化できるとコメントし、簡単に遮蔽できる点を指摘しています。それに対し別のユーザーは、ガンマ線のような特エネルギー放射線は タッパーウェアを透過してしまう、あまりのような遮蔽剤が必要だと述べています。また、原子力事故のような放射性物質が隠されていない状況での利用を想定しているのだろうという意見もありました。放射性物質の検出は原子力関連の専門家にとっても重要なテーマのようです。
次のニュースです。続いては The Prospero Challenge です。この記事は7866行の数式が書かれたテキストファイルをいかに高速に画像としてレンダリングするかというチャレンジについてです。与えられた数式を各ピクセルの座標値を使って評価し、その結果の精度に応じてピクセルの色を白または黒にすることで画像を生成します。一見単純に見えますが、高速化には様々な工夫が必要となるようです。例えば、数式の事前解析、ナンバのような高速化ライブラリの利用、GPU での処理などが考えられます。この記事では、すでに様々な最適化の好みが紹介されており、さらなる挑戦者を募集しています。
ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？あるユーザーはハッシュ化して期待される入力と一致する場合は、期待される画像を出力する。そうでなければエラーというある意味正攻法ではない方法を提案しています。また別のユーザーは本質的に SSA 形式で記述されており、各レジスタがいつ使用されなくなるかを簡単に分析できる。最大メモリ使用量は 1GB をわずかに上回る程度に低下するとメモリ使用量を削減するアイデアを出しています。またこれは本当に楽しい。このチャレンジにハマってしまったというコメントもあり、多くのエンジニアが興味を持っているようです。
次のニュースです。最後のニュースは Intel A Bug in a Pro by Bradford Morgan White。 この記事は1994年に発覚した Pentium プロセッサの不動小数点演算のバグ、FDIB バグとその後の Intel の対応、そして Pentium Pro の登場について詳しく解説しています。FDIB バグは一部の計算で結果が不正確になるというもので、当時大きな話題となりました。インテルは当初この問題を軽視していましたが、IBM がこの問題を指摘し、最終的には全てのPentium プロセッサを交換することになりました。しかし、その一方でインテルはPentium Proという高性能なプロセッサを開発し、ワークステーションやサッサ、バー市場への進出を果たしました。このニュースは、インテルの苦難と成功を描いた興味深い歴史物語となっています。
ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？残念ながら、この記事にはまだコメントがありません。しかし、インテルの歴史、特に FDIB バグのような過去の出来事に対する関心は高く、コメントが投稿されるかもしれません。
さて、本日のハッカーボイスでは、Qwen 2.5 VL32B のリリース、アップルシリコンラップトップ向けビームフォーマー、CO2 レーザーによる放射性物質の長距離検出、プロスペロチャレンジ、そしてインテルの FDIB バグとペンチュンプロについてお話しました。AI の進化、ハードウェアの進歩、そして過去の教訓と今回も盛りだくさんの内容でしたね。それではまた次回、2025年3月25日のハッカーボイスでした。